さてそれではですね、今日は、2組のゲストということでですね、まずは最初のゲストをお迎えしたいと思います。若浦中学校2年生森下大進くんご登場いただきます。本日はよろしくお願いします。はい、森下くんはですね、なんとですね、ユネスコの舞鶴ユネスコ協会のですね、市内小中学校の作文に入賞ということでですね、優良賞でしたね、失礼しました、ですね、優良賞を受賞されたということで、今日はなんとですね、その作文を持ってお越しいただきました。大進くん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオ初めてですか？
初めてです
ね。え、緊張しますね。
はい
ね、ちょっと緊張されてるんですけども、先ほどですね、作文少し見せていただいたんですけど、内容がね、すごくしっかりされていて、もう本当ね、なんか楽しみなんですが、今日はここで読んでいただけるということで、この優良賞を取られた作文ですね、ここでご紹介いただきたいと思います。それでは大進くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。引き上げ記念館について、若浦中学校2年森下大進。僕の住む地域には引き上げ記念館があります。引き上げ記念館は第二次世界大戦が終わった後の昭和20年から13年間にわたって、旧満州や朝鮮半島、シベリアなどから約66万人の引き上げ者を舞鶴港に迎え上げた記録を伝える記念館です。この記念館にはシベリアの収容所から家族に送った手紙や当時使っていた生活用品、舞鶴に入港した引き上げ船の模型などが展示されています。僕はこの記念館に小学生の時に行きました。館内を見学し、一番印象に残っていることは、当時の収容所を再現した抑留者の生活体験室を見学したことです。そこでは抑留者がシベリアで食べていた食事が展示されていました。命を保つことができないほどにわずかで粗末な食事でした。朝食はライ麦が原料の黒パン一切れ、朝食も夕食も粗末な雑炊が少量のみで、とても今の僕たちの食事とは比べ物にならない食事だったことが印象に残っています。2015年には資料の中の570点がユネスコ世界記憶遺産に登録され、世界的にも重要な資料として認められ、すごいことだと驚きました。僕のひいおじいちゃんは今は亡くなっていませんが、シベリアに抑留された日本の兵隊の一人でした。お父さんに聞いた話では、ひいおじいちゃんは戦争が終わった後のシベリアに連れて行かれ、強制労働をさせられたそうです。シベリアではマイナス40度の寒さの中で木を運ぶ仕事をしていました。ある日、風をこじらせてしまい、40度以上の熱を出し寝込んでしまいました。もうこのまま死んでしまうんだろうなと思って、意識を朦朧と寝ていたところに、ソ連の兵隊が近づいてきて、片言の日本語でこれを飲めと言ったそうです。ひいおじいちゃんは、病気の厄介者は毒を飲まされて殺されるんだな、こんなに苦しいシベリアでの生活が続くならいっそ毒を飲んで死んだ方がマシだと、その時は思い、ソ連の兵隊が差し出してきたコップに入った液体を一気に飲み干し、そのまま眠りにつきました。朝になり目を覚ますと高熱は下がり、体は嘘のように楽になっていたそうです。ソ連の兵隊が飲ませてきた液体は毒なんかではなく、とてもよく効く薬だったのです。ひいおじいちゃんは敵にもいい人がいるんだなと思い、翌日そのソ連の兵隊にお礼を言おうと目を合わせたら、その兵隊はニコリと笑顔を見せてくれたそうです。 その時、日本に帰りたい、家族に会いたいという気持ちが湧いてきたそうです。その後、ひいおじいちゃんは引き上げ船の港湾丸に乗って日本に帰ってくることができました。僕の家には内閣総理大臣からひいおじいちゃんに贈られた賞状と銀杯が飾ってあります。
なんかすごい体験をされたんですね、ひいおじいちゃん ね、はい、ねえ、なんか聞いたときびっくりですよね、この話ね、
はい、
あ、なんかマイナス40度の中でこう丸太を運ぶっていうね、考えられますか、大臣君、どうですか ね、
とても考えられないです
ね。え、本当になんかそんな体験をされて、でそして病気になられたときにね、なんか毒を飲まされると思ったらまさかのお薬だったということで、
はい、
ね、やっぱりでもこういったなんか人間関係っていうかね、あの助けてくれるっていうか敵の人がね、そういう関係もすごくねあったかい感じもしますよね、
はい、
はい、大臣君、あの引き上げ記念館は自分で見られて、でこのね黒パンだけの食事とかね見られた時になんかもうおじいちゃんのことをこうなんか思い出してね、なんか感じたことありますか、大変だったんだろうなとか。
戦争についてみんなに知ってほしいなって思いました。
うん、そうですよね、やっぱりこう聞いて、そしてねその、引き上げ記念館を見てやっぱり感じることはたくさんありますよね、
はい、
はいね、もっとみんなに知ってほしいっていうねことですよね。まあ、なんか本当に今はひいおじいさまはご健在ということで、あの元気、あもう亡くなってということですか。でもね、あのすごくね、あのそういったことをこう聞けるっていうことはすごくいいというかね、もう勉強になるというかね、そんな感じですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。なんかあの、このおじいさまのお話を聞いて引き上げ記念館に行って、で感じたことをこの作文にまとめてくださったという、
はい、
ことですね、はい、あの賞が決まった時はどうでしたか。
うん、嬉しかったです。
嬉しかった、ね、やっぱりね、あのでもすごくあの内容がまとまっていますし、ね、聞いていてもこう映像が出てくるような感じですけれども、ね、どういった思いで書かれたんでしょうかね、うん、やっぱりね、あのおじいちゃんからひいおじいちゃんから聞いたことを、ね、まとめたいという気持ちがあったんでしょうね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日はお父様一緒に出られていますけれども、お父様あの書いていらっしゃる時とか、はい、こうね、大臣君がこう、うん、やっぱり書いてね、あの引き上げ記念館を見て思ったこととか、はい、見てらしてどうでしたか。
そうですね、
うんうん、あの
これもともと夏休みの宿題かなんかで、
はい、
学校で出されたと思うんですけど、
うん、
まあ、その時に、まあ、小学校の時にその引き上げ記念館に行ったことがあったんで、
うんうん、
あのその時の思い出というかね、印象に残っていることを、まあ、書いたらいいんじゃないかなっていう話をした中で、うん、まあ、ちょっと以前から部屋に、あの自宅の、ね、部屋に飾ってあるその大きな賞状と銀杯があるんですけど、それが、まあ、あの息子からしたらあのとってもこれは何やろうなっていう思いがあったみたい で、
はい、
でちょうど、まあ、この作文を書く機会があったんで、うん、その日、まあ、ひいおじいちゃんがね、そのまあ、こういう強制労働にあの、まあ、従事して、で、まあ、日本政府から内閣総理大臣からこういう慰労の念というかね、そういうのを込めてこういうのを、まあ、ひいおじいちゃんに送ってくれたんやでっていう話を、うん、まあ、することができたので、あのよかったかなとは思ってます、
うん、やっぱね、ひいおじいちゃんすごい経験されたんですよね、ね、本当にでもなんか、ね、それが受け継がれている感じがしてすごく、
う
ん、
そうですね、
ね、いいですよね。そしてやっぱり戦争のがあったことっていうかね、やっぱり知ってほしいっていうね、うん、気持ちがやっぱり大臣君の中にも、ね、あるということで、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ね、大臣君、ね、あの 本当にこうおじいちゃんから聞いて、そしてね戦争をなくしたいということで、なんかこれからどんな社会になるといいなって思いますか？
争いのない社会になっていったらいいなと思います、
うん、はい、本当にそうですよね。はい、ありがとうございます。今日はね本当にあの貴重な時間、そしてねなんか素晴らしい本当に作文、ね、あの読んでいただいてありがとうございました。ね、やっぱりこういった、ね、戦争を知ってほしい。そして、ね、あの舞鶴の土地には引き上げ記念館がありまして、もう本当にやっぱり身近にこういった歴史を感じることができるという、ね、ことで、本当に、ね、あの中学生、中学2年生ということですけれども、いろんなことをこう、ね、あの感じて、そして、ね、あのこれから伝えてきていただきたいですよね。はい、ありがとうございます。さてそれではですね、大進くんからの曲のリクエストをいただいていますので、ここでご紹介していただいていいですか？はい、
心臓を捧げよう。
はい、ありがとうございます。それではおかけします。